ただいまより、主の年2024年2月25日の受難節第二聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。神の求める生贄は、打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。賛美歌6番を賛美します。詩編講読、詩編第115編、講読詩編の131ページになります。詩編第115編、私たちではなく主よ、あなたの皆こそ栄え輝きますように。なぜ国々は言うのか、彼らの神はどこにいると。身胸のままにすべてを行われる。国々の偶像は金銀に過ぎず、
間の手が尽くしたもの。
口があっても話せず、
目があっても見えない
、耳があっても聞こえず、
鼻があっても嗅ぐことができない、
手があってもつかめず、
足があっても歩けず、
喉があっても声を出せない。イスラエルよ、主により頼め。
主は助け、主は立て。
アロンの家よ、主により頼め。
主は助け、主は立て。
主を恐れる人よ、主により頼め。
主は助け、主は立て。
主よ、私たちを御心に留め。
祝福してください。
イスラエルの家を祝福し、主を恐れる人を祝福し、主があなたたちの数を増してくださるように、天地の造り主、主があなたたちを祝福してくださるように、主を賛美するのは死者ではない、私たちこそ主を讃えよう。ハレルヤ。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもに教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。マルコによる福音書第10章35節より45節、新約聖書の82ページになります。マルコによる福音書第10章35節より45節。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが、何をしてほしいのかと言われると二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか。彼らが、できます、と言うとイエスは言われた。確かに、あなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになる。しかし、私の右や左に誰が座るかは、私の決めることではない。それは、定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一 番上になりたいものは、すべての人のしもべになりなさい。人の子は、仕えられるためではなく、仕えるために。また、多くの人の身代金として、自分の命を捧げるために来たのである。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、今日共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝をいたします。どうぞこの時、私ども霊と真理をもってあなたを礼拝することができますように、あなたの皆を心より褒めたたえ、どうぞあなたの素晴らしい救いの御業を賛美していくことができますように、この礼拝においてあなたの皆のご栄光を豊かに表してください。そしてここにおいてあなたの御言葉をいただき、あなたの御旨を受け取り、あなたから託される使命と役割に踏み出していくことができますように力を与えてください。そのことのためにこの礼拝に奉仕をします一人一人をあなたが強めてください。また今この時、日本中において世界中において主の日の礼拝が執り行われます。その礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。あなたが愛する御子の十字架の贖いによって、あなたのもとへと召し出してくださった、教会につながります一人一人が、キリストに倣って歩むことができますように力を与えてください。どうぞ、幼い者から年老いた者まで、あなたの豊かな祝福のうちに歩むことができますように。どうぞ、今、病の中にある者、苦しみ悲しみの中にある者、課題問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、また、新しい道に踏み出そうとしている者、さまざまな事情によって、今日この時、この礼拝堂に共に集い、礼拝を捧げることができないもの、どうぞ一人一人をあなたの守りのうちに歩ませてください。主よ、この地上においてさまざまな戦争紛争、そして自然災害によって苦しむ一人一人がいることを覚えます。どうぞあなたの憐れみによって、今苦しみ悲しみの中にいる一人一人を助け出してください。そしてどうぞあなたの御国を仰ぎ見つつ立ち上がる力を与えてください。この地上にあなたの平和が実現しますように。どうかそのことのために国々の指導者一人一人をあなたの道へと歩ませてください。そしてどうぞ今、御前に集います私ども一人一人を、あなたの平和の道具として用いてくださいますように。主よ、聖学院大学、聖学院緑幼稚園に集う一人一人を覚えます。どうぞ、この場に集う学生、園児、教職員、保護者、一人一人が、あなたの守りのうちに歩むことができますように。そして埼玉上尾キャンパスが置かれているこの地域に歩む一人一人に、あなたの福音が述べ伝えられますように、私ども一人一人をあなたが用いてください。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集います 私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌381番を賛美します。ご起立ください。 ご着席ください。本日のメッセージは使えるものになりなさいです。使えるものになりなさい。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。キリストはそう語ってくださるんです。私たち人間の目にはとても偉くて立派に見えるようなことがたくさんあるかもしれません。地位とか名誉とか役割とか。でも神様の目には人間の目にいくら立派に見えるようなものであったとしても、それが素晴らしいものではないんだというんです。むしろ皆に仕えるものこそが素晴らしいんだ、そう語ってくださるのです。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。他でもない私たちの主イエス・キリストご自身が仕えるために、それも私たちの罪のゆえの滅びの身代わりとなってくださるために、ご自分の命を捧げるために来てくださったのです。だからこそ使えるものになりなさい。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。きっとですね、信仰生活を歩まれる中で使えるものになっていく、そんなことをですね、毎週毎週毎日毎日きっと神様からその招きを受けて実践をしてきてこられた皆さんだと思うんです。そんな私たちにですね、今日改めてキリストは語ってくださいます。使えるものになりなさいと。今日はですね、キリストの弟子として生きた十二弟子の一人のヤコブという人を取り上げていきたいと思います。実はですね、聖書の中に書いてある十二人の名簿の中にはヤコブという名前の人が二人いるんですね。ゼベダイの子ヤコブという人とアルファイの子ヤコブという二人のヤコブです。ゼベダイの息子のヤコブは一般的には大ヤコブ、大きな方のヤコブですね、大ヤコブと呼ばれて、アルファイの息子のヤコブの方は小ヤコブ、小さいヤコブと呼ばれたりします。これどうしてかというとですね、マルコによる福音書の15章の中に十字架のイエス様を見守る女の人たちが出てくるんですけれども、その女の人の中に小ヤコブとヨセの母マリアという人が出てくるんですね。小ヤコブとヨセの母マリア。伝統的にはですね、アルファイの子ヤコブが小ヤコブだというふうに考えられてきました。で、その小ヤコブと区別をしてゼベダイの子ヤコブを大ヤコブというふうに呼ぶようになったということになります。さて、このヤコブという人の名前なんですけれども、旧約聖書に親しんでらっしゃる方はよくご存知の名前でもあります。旧約聖書の創世記の中にですね、ヤコブというまた別の有名な人が出てきます。信仰のルーツというべき存在なんですけども、 アブラハム、イサク、ヤコブと続いていくんですけども、ヤコブという名前のもともとの由来はかかとなんですね。かかとです。旧約聖書の創世記に出てくるヤコブはですね、双子の弟だったんですけども、生まれてくるときにお兄さんのかかとを掴んでいたので、かかとちゃんとヤコブというふうに名付けられました。で、その弟がお兄さんを出し抜いて押しのけていったので、ヤコブという名前には押しのけるとか出し抜くっていったイメージが定着していくことになります。先ほどお読みした聖書の箇所からも、十二弟子の一人のゼベダイの子ヤコブがですね、押しのけるとか出し抜くといった、まあ、そんな名前にちなんだ行動が出てきたことがよくわかります。そしてこのヤコブという人なんですけども、まあ、押しのけるとか出し抜くというイメージからすると、なんかこう下の方からどんどん上に上がっていくというようなイメージがあるかもしれないんですけど、実はですね、マルコによる福音書の3章16節以下の名簿の中では、ペトロの次に2番目の格付けになってるんですね。マルコによる福音書の3章16節以下の名簿ではですね、こんなふうに書いてあります。こうして12人を任命された。シモンにはペトロという名を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この2人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名を付けられた。で、うんぬんというふうに続いていくんですね。なので、マルコによる福音書の名前だと、リストだと2番目に格付けされています。で、ちなみにマタイによる福音書10章2節とルカによる福音書6章14節にも同じような名簿が出てくるんですけども、そこはですね、ペトロとアンデレの次の3番目の格付けになっているということになります。で、さらに使徒言行録1章13節になると、同じ3番目なんですけど、序列がですね、ペトロとヨハネの次にヤコブが出てくるということになるんですね。最初はマルコの書き方だとペトロの次にですね、ヤコブが出てくる。そしてマタイとルカの名簿だと、ペトロとアンデレの次にヤコブが出てくる。そして使徒言行録になると、ペトロ、ヨハネ、ヤコブというですね、この順番が変わっていくんですね。なので、そういうところをですね、ちょっと見比べていくと、12人の弟子たちの中でも、その序列、格付けがちょっと変わってきたりすることがあったということが分かってきたりします。まあ、いずれにしても、このヤコブという人はですね、ペトロやヨハネと一緒に、イエス様のお働きの中の大切な場面でイエス様と一緒に行動することができた特別な3人の弟子たちのうちの一人だったということが分かってきます。さて、そんなヤコブなんですけども、イエス様のお弟子さんになったきっかけがマルコによる福音書の1章19節から20節に書かれています。こんなふうに書いてあるんですね。また少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていったというふうに書いてあります。すぐ前にはですね、ペトロとアンデレの招きが書かれているんですけども、ペトロとイエス様がペトロとアンデレを招かれたということと、ヤコブとヨハネを招かれたということにはですね、ちょっと違いがあるんですね。 マルコによる福音書によれば、ペトロとアンデレは湖の中に直接入って網を投げていたということになります。そしてイエス様からお声がかかると、二人はすぐに網を捨てて従ったということになるんです。だからペトロとアンデレがイエス様に従っていくときに捨てる必要があったのは網だけだったということですね。でもヤコブとヨハネの場合は違ったんです。どういうことかというと、父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていったと書いてあるんです。ペトロとアンデルと同じく2人は漁師だったんですけれども、網だけを持っている漁師とは違って船を所有していて、人々を雇って漁をしている、そんな家の息子たちだったということなんですね。日本の言葉で言うと網元みたいな感じですね。あるいはですね、漁業組合の会長の跡取り息子みたいなものだったかもしれません。私たちの感覚で言うと中小企業の社長の息子さんのような、そんな存在だったかもしれないですね。黙ってそこで働いていれば将来を約束されていた、そんな人たちです。でもそれを捨ててイエス様に従っていったと言うんです。それも家族を残して仕事を辞めて地位も名誉も捨ててイエス様に従っていったということになります。私たちにこのヤコブと同じような決断ができるでしょうか。イエス様は後に弟子たちに言うんですね。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいと。イエス様が お語りになったこの御言葉、それは弟子たちだけではなくて時代を超えて私たち一人一人にも語りかけられている御言葉です。だから私たちはですね、人生を歩む中で自分で問いかけてみていいんだと思うんですね。自分自身に、そして神様に。自分が神様の働き手として召されているかもしれないということを問いかけてみるということはとても大切なことだと思うんです。時には家族を残して今までやっていた仕事を辞めて地位も名誉も捨ててキリストの招きに従っていくということがあります。十二弟子の一人のヤコブはですね、私たちにキリストの弟子としてイエス様に従っていくための覚悟というものを問いかけてくれているんだと思うんです。さてヤコブはそんなようにいろいろなものを捨ててイエス様に従っていくことができました。それだけにですね、その性格もちょっと激しいところがあったようなんですね。先ほどのマルコによる福音書の3章16節の中にですね、以下の名簿の中にこのヤコブとヨハネにつけられたあだ名が書いてありました。ボアネルゲス、すなわち雷の子らという名をつけられたというんです。雷の子っていうですね、あだ名ですね。ちょっと どんなこう風貌で、どんな性格で、どんな言葉遣いだったんだろうかってこう想像したくなるんですけど、なんとなく僕なんかですね、漫画で言うと巨人の星の星一徹みたいな、そんなのをですね、想像するんですね。もしかしたら世代でちょっと巨人の星って言って伝わらないこともあるかもしれないんですけど、 昭和の漫画なので、ちょっと昭和の漫画でコンプライアンス的にはですね、令和の感覚だと NG みたいな感覚がちょっとあって、ちゃぶ台ひっくり返しちゃったりですね、令和の感覚だと不適切なことに、不適切にも程があるみたいな感じになっちゃうんですけど、でもですね、この巨人の星で、星一徹がですね、星ヒューマに、息子の星ヒューマにですね、ガソリンで火をつけたボールをノックするという場面があったりするんですね。なんだこの漫画はみたいになるんですけど、でもですね、ヤコブも負けていないんですよ。ルカによる福音書の9章の51節以下には、イエス様たちを歓迎しないサマリアの町に、天から火を降らせて焼き払おうとですね、ヤコブとヨハネが提案をする、そんなエピソードが書いてあったりするんですね。星一徹の燃えるノックボール、ボールノック以上にですね、激しい提案だと思うんです。ヤコブというのはそんな風にですね、とっても激しい性格の持ち主であって、激しい性格だからこそですね、すべてを捨てて、イエス様に従っていくっていう、そういう選択をすることができたんだと思うんですね。それだけの情熱を持ってイエス様に従っていったということです。このヤコブの存在っていうのはきっと私たち一人一人にキリストの弟子として従っていく、イエス様に従っていく時の情熱ということを私たちに問いかけてくれているんだと思うんですね。さて、ヤコブはペトロとヨハネと一緒にイエス様が栄光のうちにモーセとエリアと語り合うという場面を目撃していきます。主の変容と呼ばれる場面ですけども、そのイエス様の栄光を見た後にヤコブが取った行動というのが創世記に出てくるアブラハムの子、イサクの子、ヤコブのかかとの出来事に似ていて、出し抜くっていうですね、そういう行為だったんですね。ヤコブと兄弟のヨハネはイエス様のところにやってきて、主が国を支配するとき、一人はイエス様の右に、そしてもう一人は左に座れるようにしてくださいというふうに願いました。マルコによる福音書の10章35節以下です。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいと頼むんです。するとイエス様はこれに答えて逆に質問をします。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか、そう問います。イエス様はこの時、ご自分が飲もうとされている杯、十字架の死と、それに習っていく弟子たちの殉教の死という、その杯を飲む準備ができているかと聞かれたわけです。